小木正弘です。こんばんは。今日ご紹介させていただきます映画は、前回に引き続きまして、チャップリン、チャップリンの映画を今回も3本紹介しましょうかね。まずはね、サーカス。チャップリンのサーカス、これもあんまり有名ではないかな。でもね、動画とかで見たことあるかもしれないし、テレビとかで、CM とかで、ちょこっとこのシーン見たことあるよなっていうのたくさんあると思います。サーカスはね、爆笑できます。本当に笑います。ものすごい笑います。腹抱えて笑います。涙流して笑います。チャップリンの笑いを堪能したい人には、おすすめできる一本ですね。チャップリンはね、人情ものが得意ですから、思わずなんか泣いちゃうような映画も多いんですけれど、笑える映画も、笑えるシーンも多いでしょ。で、サーカスは、笑いに特化してる映画なんですよ。なので、僕はとても、多分このサーカスって、初めて見たんじゃないかな、この時ね。スタントも特撮も使わずに、危険なシーンを、撮影しているみたいですね、この映画に関しては。前半はね、それでも比較的退屈なんですよ。後半はね、もう怒涛の勢いでね、笑いのラッシュがすごい。綱渡りのシーンとかね、ライオンのシーンもね、彼独特のパントマイムと動物ものの笑いっていうのが素晴らしいね。笑いだけでなく優しさも味わえるんですね。特にヒロインに優しい、この人間思いの人間大好きなチャップリンの優しさ、温かさ、これが映画の評価を高めてるんでしょうね。はい、続きまして、街の日。街の日はね、いいね。街の日、本当にいいね。僕の中では本当にチャップリン最高傑作は街の日だと思います。子供の頃にね、僕テレビで見ました。これも NHK で見たんじゃなかったかな。大人になってからスクリーンで見れてよかったね。こんなにおかしくて、こんなに切なくて、こんなに泣いちゃいますね。子供の頃はね、自分の人生経験が伴ってないので、チャップリン見てもね、なんか面白いシーンでクスクス笑うことぐらいはできるけれど、こんなに切ないなっていうね。わかんないけど、大人になってみたらね、もう。どうですか？もしかしたら僕の生涯で出会った一番素敵な映画かもしれない。これがチャップリンの街の日。すべてのシーンが素晴らしい。もう何の感想も言えない。とにかく泣きます。切なくて泣きます。今思い出しても泣きます。これも入れ替わりもんなんですよね。チャップリンは不老者で、金持ちと、間違えられちゃう。盲目の少女に、花売りの少女に。間違えられちゃう。誤解されちゃう。そして、金持ちだと思われてるチャップリンはいろいろ痩せ我慢して彼女のためにいろいろするんですよね。泣けちゃいますね。ああ、街の日はよくその当時日本がパクったみたいです。舞台とかでパクったみたいです。よくさ、日本の文化を真似しやがって、あの国のあいつらバカ野郎っていうのたまに見かけるんですよ。例えば韓国の SKY バーンズの、チームスタメン紹介の時に、なぜか、マクロスに出てくるバルキリーの絵が次々に出てきてね、あ、絶対パクってるでしょ。あと曲が、格闘のプライドだったっけ、プライドじゃなくて何だったっけ、絶対これ日本の許可取らずにやってるでしょっていうの僕見たことあるんですけれど。日本もね、結構やってますよね。この街の日は、思いっきりその当時日本のあちこちで、パクったらしいです。まあそんなことも、涙出てきた。はい。まあ、何でもいいや。街の日は、すごく素晴らしい。僕は大好き。そして最後に、モダンタイムズ行きましょうか。モダンタイムズはね、一番有名じゃないですか。チャップリンなんて一本も見たことないですよっていう人でも、モダンタイムズの、歯車に巻き込まれるシーンは有名でしょう。絶対有名ですよ、あのシーンね。モダンタイムズはね、僕いつもそうだけど、登場人物が必ずしも善人でない映画っていうのは猛烈な感情移入ができません。 けど、まあ、これもいい作品ですよ。僕映画見た時はね、あのローラースケートのシーンでどうやって撮ってるんでしょうね。危なくて見てられません。ハラハラしますってメモに書いたんですけれど、今はネタバラシされるとね、あれはローラースケートのシーンは、広いところでチャップリンはローラースケートを乗ってる。で、カメラとチャップリンの間に、穴の下の景色を絵に描いて、それをチャップリンのすぐ横ぐらいに置いてる。そうすると画面で見ると、チャップリンが目隠ししたまんま穴のすぐ横で、ローラースケート履いてるように見えるんで、見ててヒヤヒヤするんですけど、実はあれすごく安全に撮ってるんですよね。ね。そう、誰だったっけ？レモンじゃなくてあの人。三大喜劇のあの人。バスター・キートン？ロイドの用心無用か。1923年、ロイドの用心無用。今ちょっと調べちゃった。時計にぶら下がってね、ビルの上の方にある時計にぶら下がるシーンがあるんですけど、あれもうまいこと、実は安全だっていうところでやってるんですよね。僕、ハラハラしながら見る方ですけど、そうそう、CG もない時代ね、よく考えてるなと、ね、思いました。そう、モダンタイムズ、そのローラースケートのシーンと歯車のシーンはとても有名です。喜劇王の計算がね、あちこちのシーンで垣間見られるんですよ。その喜劇王の計算に、息を飲む。ハラハラする。世界中のコメディアンたちはきっとこれをお手本にしてるんでしょうねっていうのはよーくわかる。あと後半でね、チャップリンが歌う有名なあの歌。チャララッチャララーと、チャチャララッチャララーチャ、うんぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱ、うんぱ、ダララリラララ、ダララリララララ、ダララララリラララララララ、チャララッチャラー、ティティタラッタラーと、うんぱ、うんぱ、うんぱ。そう、あれがね、僕これ映画見た時わかんなかったけど、あれはね、鼻もげら語で歌ってるんですよね。そう。映画の中で、歌えないよ。だって歌詞も覚えてないし。じゃあ歌詞をカンニングペーパー作って袖に入れとけばいいじゃないって。ああ、じゃあそれで行こうと思って、調子に乗って踊ってる時にそのカンニングペーパーなくしちゃう。なので、歌えないよ、どうしようっていう時に、適当な言葉で、歌ってるんだそうですね。インチキ外国語。シニョールとかね。それらしいラテン語を混ぜてるんで、なんか観客は、ああ、ちゃんとしたラテン語で歌ってるんだろうなと思いつつも、ただごまかしてる適当に歌ってるだけっていうね、非常に面白い。そういうのも知ると、へえと思って。そう、インチキ外国で歌っているんだということを、今の僕は知ってるけれどね、子供の時なんてさ、わかんないでしょ。特に、余分な話になっちゃうけど、吹き替え版だったらこれ、どうします？吹き替えれないでしょ。僕もともと吹き替え版嫌いなんで、いつも言ってますけど、吹き替えることによって映画の魅力が大幅になくなっちゃうので、言語のまま楽しむべきである。多少わかんない言葉なんてあるけど、そんなん構わずに映画の雰囲気楽しめばいいじゃないですかって思ってますけど。まあ、いろいろ、チャップリンには、もっと勉強しなさいって言われてる気がしますね。今喋ってて、俺偉そうにチャップリンのこと何も喋れないよね。という気持ちで今いっぱいです。ちなみに、モダンタイムズのヒロインが、ポーレット・ゴダードさん。ヒロインは、ポーレット・ゴダードさんで、チャップリンの奥さんです。あとは、スマイルという歌が、ラストシーンで流れますね。曲が流れますね。後に、ナット・キング・コールが、 歌うことになりますね。これはもしかして、もしかして、もしかして著作権切れてんじゃね。いやいや、著作権切れてないかもしれないから、まあいいや。まあなんていうか、うん、いつも僕適当なこと言ってね、あの映画見ました、こうでしたでしたって言ってますけど、なんかチャップリンの映画ってさ、よう言わんな。あのシーンはこうです、このシーンはこうですってよう言わん。あれと一緒だ、キューブリックと一緒だ、なんかそんな気分です。なんか今とても自分で喋ってて自分が嫌いになるので、ここまで。あなたのハートには何事起こりましたか。